おはようございます。今礼拝で12回シリーズで、いつの間にか2回増えましたけど、12回シリーズで、聖書の入門のメッセージをしています。聖書が教えている人間って何だろうということを、今日聖書から一緒に学んでいきたいと思っています。今日やることは2つ。1つは聖書の人間観、聖書が私たち人間というのをどんなものとして見ているのかということです。でもう一つは、神の形に作られた目的、聖書は私たち人間は神の形に作られたと書いてあるんですけども、じゃあその神の形に作られたっていう私たちの人生の目的は何だろうかということを、一緒に考えていきたいと思います。ここに旧約聖書のイザヤ書の43章の4節という言葉を引用しました。私神様の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉です。さて、進めていきましょう。聖書の人間観、ね、今読んでいただいた旧約聖書の1章の27節で、聖書はこういうふうに書いています。神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと書いてあるんですね。神の形に人間を創造したっていうのは、この私たちが持っているこの、ルックスに合わせて創造したと言ってるわけじゃないんですね。でそうだすると、私がこう思う神様っていうのは目がでかい神様になるわけです。で人によって違うわけですね。私の神は足が短いとかね、私の神は 足が長いとかね、耳がでかいとか、いろいろなるわけですけど、そうじゃないんです。神の形として創造したっていうのは、簡単に言ってしまえば、神様が考えられた設計図、このものを作るときに私たちは設計図をこう引くわけです。それと同じように、神様は私たち人間を作るのに、神様の設計図、人間をこのように作ろうという設計図に基づいて作ったというんです。で私たちを神様は2つの面を持ったものとして作られたというんですね。一つは物質的な面、そしてもう一つは、これを分けることが難しいのでくっつけてますけども、私たちの精神的な面、そして聖書が言っている霊的という面、この3つをこう私たち人間に作られたんだ。簡単には2つに分けちゃってます。でじゃあ物質的な面というのは何かって言いますと、同じ先ほど開けていただいた創世記の1章のちょっと下のところを見ると、創世記の2章の7節という言葉が出てきます。そこにこう書いてあるんですね。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったって書いてあるんです。これはこの私たちの体っていうのが土地の塵と同じ成分で作られてるっていうふうに、今の私たちが読めばそういうふうに読むことができますね。私たちが持っているこの体の成分というのは、もう隣にあるこの土地のですね、土の中に含まれている成分と何も変わらないものです。ですからそういう意味では私たちは他の生き物と何も変わらないですね。でこれ、よく関係性、他の生物と何も変わりません。先週も話しましたけども、唯物論的な見方っていうのを言いました。それはこの世界は全て見えるもので、考えられるっていう考え、例えばそれは電気信号も含めて、でその考え方は実はこっち側しか見てないっていうことなんです。でその考え方が全部間違ってるとは私は言いませんし、私科学を一切否定はしませんので、その考え方はただ物質的な面だけ見ているので、そういう結論を出しているっていうことですね。でも聖書は人間にはこの体っていう物質的な面と同時で、目に見ることができない精神的な霊的な部分があるんだと聖書は教えるわけです。今読みましたその創世記の2章の7節のところで、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれたって書きました。つまり人間には神の息吹、神様の息が吹き込まれてるんだ。でそれはどういうことかというと、神様のご性質に似た性質を持ったものになったんだと聖書は書いているんですね。ですからその意味で私たちは他に代わりがいないユニークな存在なんだって言うんです。他に代わりがいないユニークな存在なんだって、新約聖書のところにこういう言葉があるんですね。私たちは神の作品であって、キリストイエスにあって良い行いをするために作られたのです。 神はその良い行いをもあらかじめ備えておられるのですっていう聖書の言葉がある。神の作品っていう言葉を英語ではハンドクラフトっていう言葉で訳してます。作品と製品はどこが違いますか？作品っていうのはこの世にたった一つしかありません。昨日水彩画サークルがありました。昨日はユリとですね、それから鬼アザミを描いたんですね。で、私は鬼アザミ描きました。なかなか苦労しましたね。どうやってこうアザミってこう花瓶がすごく細いでしょ。これをどう表すかってのは非常に苦労しました。でも私が描いた鬼アザミの作品はこの世にたった一枚しかないんです。多分売りに出しても誰も買ってくれないと思いますけどもね。だけど作品でそういうもんですね。その人が自分で作ったものだから一つしかない。私たちも一人しかいないんです。この歴史の中で例えば林敏郎という存在は一人しかいないんです。だから大事なんでしょ。じゃあその物質的な面だけじゃなくて霊的そして精神的な部分があるんだよということです。で、ここに新約聖書の言葉を2つ引用しました。またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と聖をもって神に型取り作り出された新しい人を身に着るべきでした。ちょっと難しい言葉ですよね。ちょっと我慢してくださいね。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのですと書いたんですね。で、この中に実は私たちが人間が持っている神様の性質に似た目に見えない性質が3つ出てくるというんです。で、その一つは、真の知識って書いてある、これ知性ですね。先週も話してます、知性。で、二つ目は義っていう、これ道徳性です。三つ目は性っていう、まあ、これはよく宗教性っていう言葉で使います。で、この三つを私たちは持ってるんだとですね。で、ちょっと見てみましょう。真の知識、知性の例えば、まあ、代表的な働きは何かって言ったらそれは想像力ですね。何もないところから新しいものを考えて生み出していくことだ。もう何も形がないところから形のあるものを生み出していくのが想像力ですよね。まあ、特にエンジニア技術者の方たちはそういうお仕事をされていると思います。何もないところから新しいものを生み出していく。もちろん材料はあるわけです。それから参考になる今までの技術があるわけです。だけど全くそこから違うものを作っていく、まあ、これ例えば教育のシステムでもそうでしょう。いろんなことをそうですね。アイデアもそうです。何もないところから、まあ、何か参考があったとしても新しいものを作り出していく。これは目に見えない私たちが持っている知性の働き。で、二つ目、義が道徳性っていう。で、これ自由と責任っていう。この前だ関越自動車道でこの高速バスの大惨事の事故がありましたね。で、あの事故が起こった時に、暴走してこのフェンスに激突をしたバスは罰せられたでしょうか。まああれは廃車にされたでしょう。もちろん当然使い物はない。暴走した自動車は責任は問われないでしょ。でも暴走させた運転手は、そしてその運転手を雇っていたこの会社や、まあその下請けに出した会社は今責任に問われてますよね。まあこれから裁判がどうなっていくか分かりませんけども、つまり道徳性っていうのはものにはないですよね。だけど私たち人間は何かをした時に何かをする自由はあります。でもその結果の責任を私たちは負わなきゃならないんです。それが義道徳性ということです。そして3つ目は聖というと宗教性ということです。これは人間は祈る存在だということです。簡単に言ってしまうと人間は祈る存在だということです。かつてあったソビエト連邦共和国という国は徹底した無神論教育をしました。多分世界の歴史の中で一番徹底した無神論教育をしたのは、まあ、あのソ連という国だったでしょう。今から二十何年か前にソ連が崩壊した時に実はあそこに教会の力があったっていうことをご存知でしょうか。まあ、どういうことかというと多くの人たちが共産主義を捨ててもう一度彼らがもともと持っていた教会に戻ってたんですね。 もうそこにもうなだれ打つようにして教会に人々が戻ってたんです。神様に祈る、神様礼拝する、神様に頼るということに戻ってたんです。でそれが政治的な出来事の背景にあるとても大きな大きな出来事です。ロシアは徹底的に無神論教育したんです。でも徹底的に無神論教育を子供の時から受けた人たちも、その心から自分よりも優れたものに向かって祈るという心を消し去ることができなかったんです。でそれが歴史の現実ですね。私たちは誰でも祈る心を持っています。もちろん自分が調子が良くてですね、力があってですね、何でもできると思っている時はそういうことはないんですよ。でも私たちが何かの問題にぶつかって本当に苦しんで窮する時には、人は何か自分よりも力のあるものに頼って祈ろうとするんです。でそれが私たちが持っている宗教性っていうんですね。で神の形に作られたっていうのはこういう三つのものを私たちが持ってるんだ。で神様は私たちの心にこのようなものを生み出したんだっていうんですね。じゃあ私たちはこの神の形に作られた人間としてどんな人生の目的があるんでしょうか。製品と言われるものには目的がありますね。このマイクは赤いこれついてますけど、私がこれおしゃぶり、説教中に喉がかかるんでこれをおしゃぶりするためについてるわけじゃありませんね。このマイクのこのフードっていうのはこう私のこう息がですね、マイクが拾ってこうシャッシャッって音が出ないようにこう音を、そういう音を切るためにこのフードもあります。マイクは声を覚醒したり、まあ録音、まあ、私の声はあんまり覚醒しなくていいんでしょうけど、どっちかというと録音するためにこう使ってますよね。皆さん座ってる椅子は何のためにありますか。まあ、人が座るため、まあ、時々ここで逆立ちたりする人がいますけど、普通は椅子は座るためには、この世界に存在している製品には何でも目的があってそれが作られる。私たち人間も私たちの人生に目的があるんです。目的があります。さっきも言いました、唯物論的なもので全て解決できるというものの考え方をしている限り、そこにあるものは偶然ということ。私たちは偶然に生まれて偶然に生きている存在でしか尽きなかったら、私たちは生きている目的がない。だから多くの人たちが今も人生の目的を探しています。でも聖書は私たち人間は神様に作られたものとして人生の目的があるんだよと教えるんです。まあここでは簡単に3つのことを見ていきましょう。一つは豊かな交わりという目的です。豊かな交わりって目的、私たち人間は交わりの存在、コミュニケーションの存在として作られました。たった一人で私たちは生き続けることはできません。誰かと関わりを持って、基本的に誰かと関わりを持って、その中で本当に安心をして喜んで生きることができます。コミュニケーションの存在です。まずそのコミュニケーションは私たちを作ってくださった神様との交わりという中でまず一つあります。神様に私たちは愛されて、神様を愛するために私たちは作られました。新約聖書のルカの福音書の10章の27節にこう書いてあります。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよと書いてあります。聖書の神様は、呼べば答える方。なぜか、私たちに人格を作ってくれた方なので、人格を持った存在なんです。人格を持った存在だから、私たちが呼びかければ答えてくださるお方です。さあここでちょっと日本人の一般的な祈りと聖書が教えている、まあ、祈りの違いっていうのをちょっと表にしてみました。私たちこの聖書に全然触れなかった頃に日本人が知っている祈りというのは一方通行の祈りです。対象は誰に祈っているのかわからない、まあわからなくてもいいんです。極端に神様であろうが仏様であろうが何であろうがいいんです。何でもいいんです。そして期待は答えられたら儲けもんなんです。祈ってみて答えられたら儲けもん。祈りが叶えられたら儲けもん。つまり、いるかいないか分かんないから、当たったらラッキー。そして方向性はいつも一方通行です。お祈り。自分の願いを言うだけ。そして頻度。なんか願いを叶えてほしい時だけ祈り。でも聖書が教えている祈り、神様に愛され、神様を愛して生きる祈りってどういう祈りかっていうと、誰に祈ってるかはっきり分かっている。聖書は天の父なる神様に対する祈りだと言います。 まあ、この辺今日あまり詳しく言いますね。で、期待は私たちは神様に愛されていて心配されている存在だから、神様が私たちが祈れば祈りに応えてくださると期待をして祈るって。そしてさらに方向性はいつもお願いだけじゃなくて、この聖書を通して神様が私たちにどんなことを願ってらっしゃるかっていうことを聞くっていうことがある。ただ言いっぱなしじゃなくて、神様は私たちに語りかけられていることを聖書を読んで聞いて、そしてそれに応える。頻度はどうでしょうか。いつでもどんなことでも祈ることができます。聖書は絶えず祈りなさい、1年365日に手を組んで目をつぶってお祈りしてろっていう意味じゃないです。どんな時でも目を開けてようが、何をしてようが、仕事をしてようが、どんな状況でも神様に呼びかけて祈ることができる。そういう神様との交わりがあるんだと聖書は言うんです。でさらに2つ目は人間関係の豊かな交わりです。今日本で本当にこの問題は荒れに荒れていると思います。聖書はこう言います。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。それからもう一つ、これはゴールデンルールと言われ、黄金律と言われてますけども、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者、まあ律法であり預言者です。これ聖書が言ってることだっていう意味なんですね。まあ、結婚の格言の中にこういう言葉があるそうです。もしあなたが妻から王様のように仕えてもらいたいと思うならば、妻を女王様のように扱いなさいっていう言葉があるそうですね。もしあなたが妻から王様のように扱ってもらいたいと思うなら、妻のことを女王様のように扱いなさいって言うんだそうです。この自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。でも今の日本の社会がしていることはどうでしょうか。自分にしてほしくないことを人に押し付ける時代でしょ。原子力の問題、原発事故の問題は本当にそうだと思います。聖書はこう言うんです。私たちの隣の人も神様の形に作られた人なんだ。その人も製品じゃなくて作品なんだ。神様がその人を作ってくださったんだ。だから大事な存在なんだ。だから殺してはならないって書いてあるんです。だから殺してはならないって、そういうことなんですよ。私たちは神様に愛し愛される存在として作られました。そして私たちは家族や隣の人を愛して愛される存在として作られました。今のいじめの問題や虐待の問題にの背後に何があるんでしょうか。これは聖書の目から見たら、今言ったように相手も自分と同じように神に作られた大切な存在だっていうことを知らないっていうことです。そして実は人をいじめたり虐待するっていうのはどういうことかって言ったら、実は自分のことを傷つけてるんですよね。人をいじめたり虐待するのは自分を傷つけてるんですよ。そして人が痛んで苦しんでる姿を見て、自分が今生きているっていうことを実感してるんです。これ臨床心理的に言うとそういうこと。人が苦しんで悩んでもだえてる姿を見て、初めて自分も生きてるって感じるんです。まあ、もう一つあります。それは自分で例えばリストカットをしたりすることですよね。で、自分の体の痛みを感じて自分が生きてるって感じるのと、これまあ両方二つあるんですけども、いじめとか虐待の問題は人の痛みを見て自分が生きてるって実感するんです。とても虚しいことですよね、本当は。でもこれが今起こってます。どういうことかというと、自分が誰なのかわからない、自分の存在がわからないってことなんです。聖書は最初のところで言いましたね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してると神様言いました。私たちは神様のご計画に従って、神様の設計図に従って作られた、たった一人しかいない大切な人間です。でもそれがわからない限り、私たちは人の痛みで自分の痛みを生きていることを確認したり、自分を傷つけて自分が生きていることを確認して生きるしかない。いじめの問題、かなりピントがずれた対応がされている中で、何やってるんだとけしからん。もちろんその通りです。でも私はその姿を見ていて、あ、この対応をしている人たちは自分のことが分かっていないんだな、自分という存在のことが分かっていないので 中学生が受けた痛みっていうこともなかなか受け止めることができないんだろうなと思います。それは一言じゃないですね。私も自分もその中の一人だと思ってます。さてさらに豊かな働きです。神様は私たち人間をただ作ったのではなくて、この世界を治めるものとして作りました。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにと言ったんですね。で、ここに出てくる地を支配するっていう言葉は暴君になっていいっていうことじゃないんです。我が物顔でこの世界を破壊していいって言ってるんじゃないんですね。よくテレビでですね、解説者がこういうこと言うんですね。日本は多神教の国だ、ところが明治以降キリスト教が日本に入ってきた、価値観が入ってきた。キリスト教は一神教だ、そして、神が人間を作って人間をこの世界の支配者にしたと言っている。だから人間がこの世界を勝手に支配して壊すようになったんだ。でも日本人の価値観は多神教だ、自然もみんな自分たちと同じ命で神だと思っているので自然を大切にするんだ、だからそういうものは捨てて日本の本来の姿に変えるべきだと声高に一生懸命解説する方たちがいますが、今一生懸命自然壊しているのは誰ですか？キリスト教の価値観を持っている人ですか？聖書を読んだことある人ですか？違うじゃないですか。だったらそれ言えないでしょ。それと同時に聖書が言っている地を支配するっていうのは実は耕すとか世話をするとか使えるとか守るってこと、この世界の管理者として作られたっていうことなんですよ。だから自分勝手にやっていいっていうことじゃないんです。今日本で起こっている原発問題は何なんでしょう。これこそ暴君ですよ。人間がこの世界をどんなことでも支配できると思い上がった問題ですよ。私は原発技術に関して今いい悪いとかっていうここでは触れません。問題はそれを使っている人間の心の在り方です。技術っていうのはある意味でニュートラルなんです。色はついてないんです。それを使う人間がどう使うかでその技術は良くもなるしひどくもなっちゃうんです。今起こっている原発の問題はまさしく私たちの人間の心の在り方、倫理観を問われてるんですよ。で、これ会社のお仕事でもいろんな技術を開発されてみんな同じだと思います。さて最後、豊かな人生の目的です。神様は私たち人間を作られて豊かな人生の目的を与えられました。そこにこう書いてあるんですね、コリント人の第一の手紙10章の31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと書いてある。で、これ、世界の教会の中の信仰問答ってやつがあるんですが、その中で一番代表的なウェストミンスター小教理問答書っていうのがですね、その第一問というのは一番有名なものです。そこにこう書いてあります。問いは人の主な目的は何ですか。答えは、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神の神を喜ぶことであると書いてあるんですね。人の主な目的は何ですか、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであるって書いてあるんです。どういうことか。それは私たちが神様に本当に愛されて大事にされているたった一人しかいない存在だっていうことを知ること、そして私たちの矛盾に満ちた人生のためになんと神がご自分の一番大事な一人子イエス様という方をの命を取るまでして愛してくださっている、そのことを知ることですよ。そして私たちはその神様を愛して、そして私たちと同じように作られた隣の人を愛して大切に生きるときに本当の意味で私たちは自分の人生の満足を味わうことができるんだというんです。ここに、うちの長女にですねこの間注文して似顔絵を描いた特攻野郎 A チーム、1980年代から90年代にあったアメリカのドラマがあります。で、その中にコングという役でですねミスター T という人が出てくるんですね。で、この人もこう筋肉隆々でですねロッキー3ってやつですね、ロッキーのこの敵役をやりました。この人はでアメリカでもう気がついた時にはお父さんお母さんがいなくて、そして孤児院で育ったんですね。 で彼は教会の孤児院で育ちました。で教会の孤児院で育つ中で彼は毎日聖書を読み祈る環境の中で彼はイエス様を救い主としてこう若い時に信じるんです。そしてやがて彼はこのモハメド・アリーとかですね、そして急に名前出てこなくなっちゃった、この間死んだ、ミュージシャンの誰でしたっけ、黒人のこのムーンウォークやるマイケル・ジャクソン、はいはい、名前忘れた、マイケル・ジャクソンのボディーガードだったんです。でそういう中で彼はハリウッドで認められて、まあ、ちょっとずつこう小さい役からこう役者としてこう歩み始める。そして、まあ、一つはこのトコヤルロー A チームのミスコングという役で非常に有名になるんです。でその中でロッキー3の敵役にを抜擢される、まあ、あと、T&T っていう日本で放送してなかったですけど女の人と二人である弁護士のドラマがある、ね、でそうやって彼はこう進んでたんです。ある時彼がですねキリスト教のインタビュー番組に出た、もう20年近く前ですね、ロッキー3をやった頃で彼が自分のその生い立ちの話をしました。そしてこのインタビュアーは、あなたはそのハリウッドであなたが成功したと思うのは何があなたにとってハリウッドスターとしてこれから成功することだと思いますかって聞いた時に彼は何て言ったと思いますか。私今でも覚えてるんです。自分は教会の貧しい個人で育ってきた、でもその中で教会の人たちに本当に愛されて、親はいなかったけど本当にそのお父さんやお母さんがいるようにして本当に愛されて育ってきた、で今もこのアメリカには本当にたくさん のお父さんやお母さんがいない子どもたちがいる、自分は教会の個人で育ってきたので、また自分が育った教会だけじゃなくていろんな教会の個人を経済的にバックアップをして、そして自分と同じように寂しい悲しい生まれ方をしたかもしれないけど、でも本当に神様に愛されてこの世界に生かされてよかったって子供たちが思えるように、自分はハリウッドで稼いだお金をそこにつぎ込んでいけるんだったんです。で私びっくりしたんですね。で彼が言ったことはですね、自分は自分の収入の 90% をそのために神様に捧げて生きることに決心したんですって言った。でも多くのハリウッドスターが稼いだものを湯水のように使ってドラッグに使ったり、ね、異性関係に使ったり、もういろんなことに使って浪費しちゃってる中で、彼は自分は神様によってこのように生かされて愛されてきたから子供たちにも同じ人生を歩んでほしいと、それが私の人生の目的だって言った。まさかこの人はクリスチャンだったとは思う、ロッキー3見た後だったんで知らなくて、えっと思って見てて、私たちに神様にが与えてくださった人生の目的ってそんな素晴らしい、まあ、ミスター T とは違うかもしれません。でも私たちがこの世に生かされて、私たちを通して生かされる人たちがいる、生きててよかったって思える人たちがいる、その姿を見て私たちは ああ生きててよかったと思える。神様はそのような豊かさの中に私たちを作ってくださいました。ですからどうぞぜひ自分を自己卑下したり、自分を価値のない人間だと思わないでください。神様はあなたをたった一人大切な存在として作ってくれました。この後やっていきますけども、ご自分の一番大切な宝をあなたのために捨てるほどして愛してくださっている。教会が今発信できるメッセージはこれです。教会が周りに発信できるメッセージは、私たちはこれを発信していきましょう。お祈りをします。天のお父様、ありがとうございます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛して感謝します。神様が私たちをあなたのご性質に似たものとして作ってくださったこと、ありがとうございます。神様との交わり、そして私たちの隣の人との交わり、そしてこの世界を治めること、そして私たちにこの人生で生きる目的を与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞこれから1週間、私たちのこの日本の国、また私たちの生活にさまざまなことが起こってきますが、まず私たちが自分が神様に愛されている存在であることを知って安心して生きることができますように。また周りの人たちに神様があなたのことを作ってくれた、あなたが本当に大切な存在だと言葉やまた行いを通して伝えていくことができるようにしてください。 イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。